今日はお酒を飲んでいる状態でございます。まあなぜかといえばね、今日日曜日なんだけど、バーベキューがございまして、でまあバーベキューでね、しこたまお酒を飲み、そしてまあ始まったのが、まあ、お昼の12時よ。でそっから17時過ぎぐらいまでやってて、まあこれね、本来であればね、バーベキュー会場みたいなさ、公園の、まあ、一角でさ、バーベキューできるスペースあってそこでやりますみたいなことが多いんだけど、今回は、まあ、都心の、まあ、とあるね方の、住居の屋上という感じでね、そんなところでバーベキューしまして、でだからもう夜もね更けてきて暗くなりで寒いみたいな、そのぐらいまでずっとやってたんだけど、で酒をねやっぱり日本酒中心に飲んでさ、したらやっぱり飲みすぎだよね。炎天下飲みすぎ、あの毎回あるやつ、バーベキューの後頭がめちゃくちゃ痛くなる病ね。そう、炎天下で熱中症と、あとは脱水症状、もうそういうことはねやっぱりもう毎回なんだけど、学習しないおじさんというところで、家帰ってきて、多分18時過ぎ、じゃあ19時ぐらいかに帰ってきて、で、まあ、そのままちょっと頭痛すぎて横になったらね寝てしまい、3時間経っていたというね、そして今ここに私がいるというやつなんで、酒は適度に抜けてはいるんですが、頭がちょっとね痛すぎるというところで、まあどこまでね、あの今日はフルスロットルでいけるか分かりませんけどもね、まあ、体調悪い分お酒でね、その辺のなんかブレーキっていうのね外してフルスロットルいきたいと思いますんでね、よかったら最後まで聞いていただけたらと思います。それではやっていきたいと思います。童貞ネットアットネットラジー、改めまして、童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。というわけでね、まあそんなね日常を送っておりますけどもね、まあ大変ですよ、いろいろ。本来お前はちょっとバーベキューやってる場合じゃないだろうというご意見ご感想ね、叱咤激励、まあこの後出てきますよ。なぜかそう、今回ね、まあ、イベントが重なりね、バーベキューの前日土曜日なんだけども、この日にねございましたお引っ越しイベントね、これなんだけどね、まあ、今日はまあメインでお引っ越しのお話させていただきつつで、まあ、バーベキューの話も軽くね多分、まあ、つながってくるとは思いますけどもね。でそんな話でね言ってきますけども、まあ私叩かれる覚悟はできております。もう今あのボディの方ね強くね強く強く力を入れておりますんでね、もうそのぐらい覚悟を決めてやっております。ひどいんでね、あの自分で言うのもなんだけど、これはダメだくんだって思ってしまうぐらいひどいのでね、まあまあそこはね、あの全方向から叩けるぞというところでね、結構厳しいなというところではありますけどもね。まあ、そんなわけで、今日はね、いつもとはちょっと変わっております。今日は池袋の、ね、コンクリートジャングル池袋パルナイトスタジオからちょっと変わりまして、若者の街渋谷、こちらのまあ新パルナイトスタジオ、こちらの方でね、まあ、一発目の、ね、放送ということでやっておりますけどもね、意外と平気ですよ。隣の部屋とかは全く音が聞こえない、住んでるのは確認してる人がでも全く音が聞こえないのと、あとは、まあ、廊下の音が聞こえる。これはしょうがないんだね、壁だから。いや壁じゃなくて扉だから、そこは防音扉とかじゃない限り外の音は聞こえちゃうんだなっていうのは まあ、私いろいろとね引っ越ししてで経験したところかなというところで、なんかスリッパみたいなんでね、あの他の住人の人が歩いたりとかしていると、まあ、廊下の音はパタパタパタパタと、ね、これ聞こえてしまうかなというところですが、まあまあいいでしょうと、まあ、言ってもね完全に寮みたいな感じだからね、鉄筋コンクリート像の寮みたいな、ね、感じになってますけどもね、いや、まあ、言い過ぎなのかもしれませんけどもね、まあなんかねまだこのマンションのルールが全く分かんなくて、まず大家さんに挨拶してはいるんだけど直接挨拶はしてなくて、インターホン越しに喋ったんだけど、まあ、特に出てくることもなく終わってしまったというのもあるので、さあどうしようかっていうのがあるんだけど、あと周りの住人の方に挨拶しようかなって思ってはいたんだけど、このマンションちょっとだけ特殊で、入り口がオートロックなんだけど、オートロックを部屋の中から解除するってことはできないのよ。なので、なんとも言えないんだよね。すべてにおいてそこはなんとも言えないやつでさ、例えばアマゾンとか頼むじゃん。そしたら、ピンポーンって、外のね、インターホンが鳴って、で、出るのは出れるのよ。受話器みたいなので出て、インターホン出て、で、あ、ね、お待ちしておりましたと。本来であれば、オートロックを部屋の中から開けて、で、上がってきて、そんで、コンコンってね、お荷物ですってなると思うんだよね。もしくは、部屋のね、方についているインターホンでピンポーンつって。ただ、今回の建物なんですが、部屋上がってきて、まずインターホンがない。そして、そもそもの一番入り口のオートロックのところが、部屋から解錠できないと。じゃあ、どういうことっていうと、Amazon 来ました。ピンポーン。あ、お待ちしてました。少々お待ちくださいつって、私が取りに行くっていうね。1階の、そう、オートロックのところまで行きます。で、扉を開けます。これでオートロック開きます。で、お荷物お待たせしました。ありがとうございます。じゃあ、もらいます。じゃあ、つって、もらいました。そしたら、2階から、2階までね、自分で持っていくというのが、おそらく、今後の私とアマゾンの関係性、なっていくのかなと思ってる。なので、普通さ、その周りのね住人の人に挨拶するときってインターホン鳴らして多分話すじゃない。まずは部屋についているインターホン鳴らしてピンポーンと、はいと、で不審者じゃないですっていうね、まあ、第一声から始めてさ、まあなんかこの階に引っ越してきたパル内藤ですけども、とパーソナリティのパル内藤ですけども、と、あのパルさん池袋から来たんですね、なんで知ってるんですかってね、そういうことになるじゃない。でもさ、部屋にインターホンついてないからさ、じゃどうするのって言うと、選択肢が2つなんだよ。1つは、1階の、その外からのインターホン。だから、もうアマゾン状態だよね。ピンポーンつって、パルナイトですけども、つって、あ、アマゾンの人つって、いや、パルナイトです、つって、いや、アマゾンですよね、ってなっちゃうじゃない。外からだからさ。そうするとまたおかしいよねと思って、普通にね外のインターホンから引っ越ししてきたなんとかなんですけどってね、ご挨拶ですって、あ、じゃあちょっとオートロック開けますねみたいな、下来ちゃうじゃんみたいな、よくわかんないからさ、それこそね、あ、じゃあ2階の部屋まで挨拶行きますねっていうのも、まあ、変じゃない、それもさ、どっちに転んでも。だからインターホンはないでしょ。じゃあ各部屋回って挨拶すんのって言うと、インターホンないから、扉をコンコンコンってやるわけじゃん。いや、もうそれ、で、家の中でね、パル内藤ちゃんご飯できたわよって、うるせえ、置いとけ、バーバーみたいな、の状態じゃん、もうさ。家の中じゃん、そんなのさ。コンコンコンなんてさ。だから、他人にコンコンされるほど、ちょっと怖いというか、不快なさ、ことないじゃない、建物で。だから、ちょっと挨拶できないなと思って。困っちゃってはいるんだけどね。ただ確認してるのは隣の部屋の人、女性でした。なんとなく、 確認したんですけど、確認した方法を教えましょうか。気持ち悪いですけども、なんか隣の部屋から人が出たっぽかったの。でパタパタパタパタ音出て、でどんな人住んでんかなと思って、そしたら1階に行ってからなんか上がってきたのよ、2階に。で扉についてるさ覗き窓あるんじゃない、あそこで見てたらなんか女の人っぽかっただけは確認してる。だからまあまあ屈強な猛者ではなかったからさ、まあそこはなんかちょっと安心というかね、はい、俺みたいなやばいやつんでるやばいじゃない、だそうじゃなかったからよかったなというところでね、まあそんな今ねその渋谷の新パルナイトスタジオでねお送りしてますけども、まあ引っ越しの前にねいろいろとお話もありまして、何のお話があるかというと、今日はまあいろいろ環境変わってるよと、スタジオも変わっていれば、そうネット回線も変わってんのよっていうお話なの。まあ先週ねすげえ相談したじゃない、何の回線がいいんですかと。でいろいろね、ご意見ご感想ね知った激でございまして、まあ出た話として富士 Wi-Fi とか桜 Wi-Fi iMovie みたいなさ、なんか3つぐらい Wi-Fi の会社さんなんか紹介していただきまして、で調べたんであの後すぐに、そしたらば、結構良さそうだと思いまして、YouTuber たちの中ではもうかなり必須となっている Wi-Fi 回線というところで、まあ、何が一番いいのかっていうと、それはまあ言ったら UQYMAX とこの富士 Wi-Fi どっちがいいのっていう比較すると、 UQYMAX、ね、使い放題とかね言ってますけども、まあ、使い放題っちゃ使い放題だけど、使い方を間違えるとそうではございませんと。使い方というのは3日間で 10GB の通信があったりとかすると、翌日速度制限かかっちゃいますと。で富士 Wi-Fi についてはそれがございませんと。まあもちろん異常なその転送量とかかかってる人についてはちょっとね制限かけますよとかってあるらしいんだけど、普通に使ってる分には大丈夫らしいのでね、だそういう意味ではいいかなって思いました。なので私、まあその中で富士 Wi-Fi 桜 Wi-Fi iMovie、まあ、全部、まあ同じような内容ではあるの、その制限はかからないっていうところでまずいいなと。で回線速度はまあ別にそんなねネットゲームゴリゴリやるわけでもないし、ADSL ぐらいのスピードが出て、まあアニメとかがねネットでちゃんと見れれば Amazon プライムとか入ってるからね問題ないなと思って、でプラスして、外に MacBook Pro 持ち運べるようになるしね、 Wi-Fi だったらさ。で他に、携帯のプランとかもまあ今これ下げられるかちょっと分かんないんだけど、今ねソフトバンク使っていて、なんかホワイトプランに普通の昔からあるデータの通信のやつね、7ギガまで使えるやつで組んでいるんだけどね、これをもっと軽いプランというかギガ数は1ギガとかでも全然いいんだよねって。でその代わりもうこのモバイル Wi-Fi みたいなさもので、全て賄えると、まあ、考えると、まあ、今後格安スマホとかに変えてしまった時、まあ全然それで使えるかなというところでね、まあ富士 Wi-Fi いいんじゃなかろうかと思いまして。で、まあなんで富士 Wi-Fi にしたかというと、ね、他の桜 Wi-Fi とかある中で、まあ初期費用が安かったってところかな。結局、桜 Wi-Fi っていうのは初期費用が若干だけ高いんだよ。でも、月額料金は安いの。そんで、まあ、そのぐらいか。で、iMovie はちょっとよくわかんなかったんで、やめたのね。ちょっとよくわかんないっていうのは、なんか運営会社がちょっとよくわかんないなと思って、で、桜 Wi-Fi か富士 Wi-Fi か迷ったんだけど、で、富士 Wi-Fi に関しては、初期費用は安いんだけど、月額がちょっと高いの。で、正直、わかんないなと思って、 いつ辞めるかわかんないじゃん。実際使って2、3ヶ月してすげえ不満が出て辞めるかなっていうのもあるから、だったらまあ、初期費用がね安くて、まあ、3ヶ月ぐらい様子見れるかなって思ってさ、結局ね月額が4480円ぐらい、若干高いかなって思うじゃない。家のねネットっていうと、まあ、例えばフレッツみたいなのあるじゃない、そういうマンションタイプの回線であれば、まあ、3500円ぐらいでね、プロバイダー込みであったりとかするけども、まあ、そう考えるとちょっと1000円ぐらい高いかもしれないけど、まあ、俺の部屋に関してはファミリータイプしかもう引けないと、マンションタイプ入ってないんでね、でかなり時間かかってしまうと導入まで、なのでまあしかもやっぱりファミリータイプ入れると5000円とか超えてくるからね月ね、そう考えるとまあいろんな用途で使いつつまあよろしいんじゃないかしらということで、まあそんなこといろいろ調べてね、先週のラジオ終わってすぐに調べまくった上で注文しまして、珍しく即断即決みたいなねしましたけどもね、でそんなんで月曜のその夜というか日曜日の深夜だよね、注文して、そしたら翌日の昼間にメールが来て発送しましたっつって、早いねと思って、なんかね届いて電源入れて、でそうするといわゆるね Wi-Fi とかになんかここはアクセスできるよみたいな、でもパスワードかかってるよみたいなマーク出るじゃない、でそこでね富士 Wi-Fi でピッて出るから押して、でパスワード入れたらすぐ使えるというね、もうとんでもなく楽勝なやつなんだけどさ、でそんなんでさ送りましたって来て、じゃあ火曜日に届くなって思ったの。で今回このもう一個魅力があって富士 Wi-Fi、何かというと荷物の受け取りがないの。どれだっけね、送り方が郵便局のゆうパックみたいなやつ、ゆうパケットみたいな、ゆうパレットかなっていうやつで、お荷物送るんだけどポストに投函みたいなやつなのね。なので私ねやっぱり荷物持ってこられても受け取れないからさ、でコンビニ受け取りとかできない限り土日にしか、ね、受け取れないから、ポスト投函ってすげえありがたいなと思って、で、火曜日ねウキウキしてたんだよね。で仕事終わって家帰って、でポストの入ってかなと、入ってないんだよね、あれと思って、まあ翌日かと思って、ね、郵便そんな早くねえんかなと思って、で、まあ、火曜日終わって水曜日行って、水曜日も仕事から帰ってきたら入ってないのよ、さすがにおかしいぞと思って、で水曜日ね、夜ちょっといろいろ調べたんだよね、宛先というかその追跡番号みたいなお問い合わせ番号はもうメールでもらってたから、それを調べたの郵便局のさホームページで、そしたらさなんだかわかんないんだけど、一回豊島区の郵便の方に来て、でそこから なぜかここの近くが一番代々木の郵便局が近いらしいんだけど、代々木の郵便局に転送されてて、そんでしかもなぜか11月15日にお届けっていう変な指定が入っちゃってて、 なんだそれはと思って、でおそらくなんだけどっていうところで転居届というか郵便物の転送の方を依頼してたんだよね。でそれはネットから依頼してて、でそれは11月の6日とかに、ネットから申し込み、ただその中ではその物の転送に関しては11月の11日以降は転送してねって書いてあったの。でそれで依頼かけたはずだったのに、なんで全然その前のやつが行っちゃうんだよと、なんかおかしいねっていうところで、翌日だよね、木曜日の日中に、郵便局電話して、ね、 みんなご存知パルナイトですけども、つって、あ、パルさん、いつも聞いてます、つって。で、ちょっと、ラジオのネタでね、富士 Wi-Fi 買ったとか借りてるんだけども、来ないんだけどって話をして、ちょっとお調べします、つって。で、調べてもらったら、まあ、向こうのミスというか、認識がちょっとおかしかったのかわかんないんだけども、それはちゃんと向こうが非を認めていたので、まあ私ではないんだけどさ、まあ結局、その転送届みたいなのが、ちゃんとした非で、その認識されていなかったと。ちゃんと、その指定、ね、さっき言った指定の通りに来ていましたんで、本当に大変申し訳ございませんでしたと。いうことで、じゃあ翌日になってしまうんだけど、あの元のね、その池袋のパルナイトスタジオの方に届けますね、という話になったから分かりました、ということで、金曜日、ね、見事、富士 Wi-Fi をね、ゲットするというところだったんだけどさ、だから、ね、もう一発目からね、こんなことあるかと思って、まだ引っ越ししてないし、依頼日よりもね、全然早いのに、勝手に転送されちゃって、さらに、別に、もともと富士 Wi-Fi の人は、日付指定なんてしてないんだよね。速攻で送って、速攻で届くと。いう風にしてくれてるのに、なぜか、ね、もう新居の方の郵便局に転送され、しかも、すぐじゃなくて、なぜか11月15日に指定が入ってるっていうね。まあ、何やってんのかよくわかんないんだけどもね。まあ、そんなわけで、ちゃんとね、今見事ネット繋がっていますと。回線速度どうなのってあると思うんだけど、まあ、時間帯によるっていうのはすごくあると思うんだけど、どのぐらいかね、一番最初測った時は25メガぐらい出てたかな。そんぐらい出てればね、あのアニメとか見る分には何にも問題ないというか、なのでまあいいかなと思いますけど、まあ遅い時はね5メガとか多分あるんでしょうとは思うけども、まあまあ快適に全然ラジオもこうやってねできてるし、うん、普通に今まで通りのやつはいけるかなと思う。今 MacBook Pro 1台で iPhone1 台、あと Windows ね、あのこのネットラジオ音源をちょっと録音してたりもするんだけど、Windows のパソコン1台、今3台同時にネットつないでるけども全然いけますというところでね、ネット回線は結構ねよろしい気がします。でこれはね毎日あの持ち運んでもいいかなとちょっと思ってますけどもね。じゃあそんなわけでね、あのちょっとお便りもいただいてますから読んでいきましょうか。ラジオネーム羊ガエル水族館さん、富士 Wi-Fi はいいらしいね、外出しまくった方がいいよ、持ち運んでこそのポケット Wi-Fi だってね、お便り。そしてその後に羊狩り水族館さんから、すげえいつも以上に話の組み立てがデタラメになっているっていうね、お答えいただきましてありがとうございます。もう今その構成は喋りながらではありますが、まあ、意外とお組み立てられてんじゃんって思いながら今喋ってましたけど、全然立てられていなかったというね。いつも以上っていうことは相当だけどもね、一周回って良いんじゃないか、ね、分かりませんけどもね。だって全然引っ越しの話にねまだ行き着かないっていうことがおかしいじゃない。メインで話しますよって言いながらね、全然周りのことから話してしまうっていう、ね、なってますけども、話的にはいいでしょ、構成は別として。まあそんなんでね、あの富士 Wi-Fi すごく良くて、だからねせっかく渋谷にね引っ越しっていうことだからさ、まあ、渋谷というか正直、本当はよ引っ越しして、で渋谷までね徒歩25分、これはだから渋谷から毎日行こうかなと思ったの、歩いて。でも、やっぱ遠いんだよね。本末転倒マンっていうね。そうなんですけど、大体ね。あと、渋谷の朝はかなり混んでるじゃんと思うと、もし歩くにしても、渋谷じゃなくて原宿の方がいいんじゃないかなと思って。原宿の方が若干近いのよ。なので、原宿ありだなっていうところと、電車乗るとして、一番近いのが代々木八幡の駅か代々木公園、ここだったら、まあ、8分9分で着くんだよね。で代々木八幡の駅だと、小田急線で一回新宿行くのよ。 だからちょっと池袋方面にも行っちゃうんです、少しね、逆に。で、そっから、まあ、五反田、品川、大崎とか、まあ、あの辺に行くんだけどさ、まあ、多分五反田で降りるのかな、なりますので、まあ、新宿から五反田になっちゃうんだよね。ちょっと遠くなっちゃう。だったら、本当にもう、近い駅で、代々木八幡と代々木公園って本当に近い駅なのね。代々木公園の方にして、東京メトロ、千代田線、こちらに乗って、一駅で原宿まで行くから。でも原宿というか、明治神宮前で降りると、すぐに原宿駅があるのよ。本当にもう、駅の中で乗り換えレベルの感じで、まあ、一瞬だけ外出るんだけど、すぐにね、駅があって。なので、そういう感じにすると原宿から五反田になるから、少しね、やっぱりその距離が短くなるんだよね。そう考えると、うん、千代田線かなって思ってますんで、まあ、基本、朝は電車かな、代々木公園からの、まあ、五反田までみたいな。で、帰りは気分で、ね、渋谷から降りて歩くもよし、原宿からね、歩くもよし、もしくはバスで帰るもよしと。まあ、そんな感じかなと思ってますので、ちょっと明日どうなるか全然わかんないんで、遅刻しそうで怖いね。早く出たいと思ってますけども、二日酔いが怖いと。いうことでね。なので、まあ、原宿、渋谷。で、ちょっと、行く機会がすごい多くなりますから、そこでね、MacBook 取り出して、で、カチカチやってると、なんか素敵なね、女性との出会いとか。そんな飛躍します？いや、わかんないじゃんね。外に出るってことはいいことだから。渋谷っていうさ、若者の街、竹下通り、ね、タレントショップもないけどもね、わかりませんけども、まあ、そういうところでね、生活をしてこなかったからさ、もしかしたら、ね、意外とさ、なんかデブだったりブスだったりするやつがさ、なんか世界に出たらすげえモテるとかあるじゃない。それと一緒で、池袋のコンクリートジャングルではあんまり重要なかったかもしんないけども、もう渋谷、原宿行ったら、あれ？なんか、この街にいる人の毛色と違う人がいるって、ちょっと気になるって。なるかもしんないじゃん。もう服が全然おしゃれじゃないっつって。全部なんか、ね、ユニクロ、無印、GU だっつってね。あんなやついるんだっつって。なっちゃうかもしんないからね。まあそんなところでさ、まあちょっと出歩いて、まあパソコンとかもね、ようやくこれで、なんか開けるかなと。ようやくスタバでね、MacBook 開けるんじゃないかと、私は思っておりますけどもね。そんなわけで、他にもお便りいただいているから読んでいきましょうか。ラジオネーム、山猫舞台さん。隣人のポストに、パル内藤の名刺を入れておけば、挨拶は万事 OK ですね、っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。ポストもさ、その、部屋に、ポストがついてりゃいいじゃん。なんか扉についてるのあるじゃない？まずあれがないんだよね。だからやっぱり1階なんで全ては。1階でインターホン鳴らすか、1階のポストに名刺入れとくか。なんだよ。それか、もう直接部屋に行って、もう扉ゴンゴンゴンゴンつって。ね、深夜に許せえぞ、ラジオやってんじゃねえぞつって。あ、すいませんみたいな。そのパターンじゃん。まあどっちかかなと思ってますけどもね。さあどうしましょうというね。ところでまあ、ね、建物内で多分すれ違うことあるから、あ、こんにちはーっつって。ね、そこでなんか言うか、急に喋ってきたみたいな。怖いみたいな。なんかすごい部屋のアピールしてくるっす。20何号室みたいな。言ってくるみたいな。もう、完全に今2階ってことはバレてしまいましたけどもね。そうなんです。今回2階なんですね。だから、カーテンがないと、まあ丸見えと。窓がでかいのよ。ベランダはないの。ね、どんどん建物ね、特定されてきますけどもね。ベランダなくて。で、でも窓はすごい広くて。なのでね、やっぱ2階だからね、外からね、見えてしまうんですけども、まあ気にせずね、すっぱたかでね、まあ歩いたりもしますけどもね。まあそんなところでございますね。では、あと他のお便り、ラジオネーム。どうも僕ですさん。こんばんはパルさん。大家さんはパルさんのことを、ザマの人だと思って怖がっているのではっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。 タイムリーではあるけどもね、なかなか、扱いづらい話題をね、ありがとうございます。まあね、部屋の中にね、部屋の中にねとかもおかしい話だからね、ちょっとやめましょうか。ね、私、意外とね、意外とっていうかもう、皆さんわかってると思いますけど、不謹慎な、そういう、まあニュースとか、不謹慎っていうかね、そういうニュースとか、そういうの嫌いじゃないんですよ。まあ好きっていう表現もあれだけどね、興味ないわけじゃないって表現だね。なんだけど、なかなかね、扱いづらいと。リアルで、対話をするっていう感じであればね、いくらでもその話はできるんだけど、いろんな人が聞いてる中でこの話は難しいよねって私思うのでね、ちょっともうザマの人はね離れますけども、まあ大家さん怖がっている怖がってないって言ったらねあるかもしんないね。まあでもちょっと菓子折りでも、だ菓子折り持ってもね出てきてくれないかもしんない。あの扉のね取っ手のところになんかかけておきますねみたいな、怖い毒入りみたいななっちゃうんでちょっと怖いなと思うんですけどもね。では、他、いただいてます。ラジオネーム、943番さん。バーベキューいいじゃない、何も楽しみのない人生だって言ってたじゃん。じゃんじゃんお酒飲んで幸せな気分になるのはいいことだよ。これからコンビニでワンカップ買ってきていいよ、パルさん。というね、答えいただきました。ありがとうございます。もうね、頭痛いからお酒を飲んでそれをね、カバーするっていうね。もうやばいスパイラルになっちゃいますけどもね。あのバーベキューもねいいよね。まあ、今日ねバーベキューありましたけど、再来週も一応バーベキューがまた予定されていて、なので、バーベキューなんで11月にこんなバーベキューが目白押しなんだとなりますけどもね。ちょっと寒いかなと思うんだけどね。まあ寒い中ギリ寒くない、いや寒いよなやっぱりな、後半寒かったからね。なんだけどね、ちょっとこういうこともね、ちょこちょこと行って人生ねやっぱつれえなっていうところを少しでもね解消できたらねありがたいなってところでございますね。じゃあそんなわけでね、他のお便り、いろいろありますけどもね、そうだな、まあ一旦いいでしょうかね、うん、じゃあ引っ越しの話しましょう。ね、ようやくたどり着いたら、まあでも言っても、ね、今のジャブは、ジャブは30分ですから、こっからね、何分話すか分かんないけども、今日は正直ね、あと1時間ぐらいかなと思ってて、珍しくちょっと今日は短めな気がします。喋ったらね、意外と喋れてはいるので、続けられそうな気はするんだけど、なんか怖いね、それもね。なんか終わった後バタンってきそうでね。怖いので普通にね、そんな最近長いんだもん、2時間40分とかなの終わってみると、なんで1時間半で終わるって気持ちでやって2時間ジャストかなと思いますんでね、まあ、そんなわけで引っ越しの話なんですけども、まあ、引っ越しもね、時系列で普通に喋っていきますよ。時はね、時は先週金曜日、まあ、仕事がねありますから、まあもともと土曜日に、引っ越しをするというところだったんだけれども、で本当は引っ越し業者頼んでやろうと思ったの。したら今まで頼んでいたところが3万円台とかだったのに、もう一気に5万円台になったのね。高えなと思って、今回は友人ね、地元の友人一人ね、手伝ってくれということをお願いして、で久しぶりに業者頼まないでね、友人と一緒にやるということにしましたと。まあ、今回ね洗濯機も冷蔵庫も電子レンジもないしいいんじゃないかなと思って、結構その大物がきついじゃない、そんなないから結構楽っていうかね、やっぱり水回りのね持ち運びって大変なんだよ。だからそれがないだけでも全然違うし、まあいいんじゃないかなと思って、そんで、まあ、事前に段ボールとかもね、Amazon で買ってさ、でも受け取っていたわけ。だ本当は1週間なり2週間なりね、時間かけて準備するべきところなんだけど、まず、理由の一つ、今日は全部言い訳していきますからね。 すべて正当な理由ではないです。だから、言い訳になりますけどもね。ただ、弁明していかないとね、私もどうしようもないんでね。まあ、ずっと弁明の1時間になる気がしますけども。で、段ボール用意してたんだけど、まず、仕事がね、早く切り上げられない。ということで、毎日準備できないのが一つ。そして、あとは、部屋が狭いから、段ボール組み立てて何か入れてもそれ置いとく場所がないのよ。だからどうしようかなと思って。で、結局、もう金曜日、もう仕事終わった後に、もう寝るスペースとかも関係ないから、もうす、全部、その金曜日に用意して、帰ってきてから用意して、で、それで土曜日臨むっていうのが、まあ、ベストかなと思ってね。で、まあ、その間、じゃあ、何もしないのって言ったら、まあ、それは違うからさ、できる限り捨てるものはね、捨てておいてとかさ、いう風にしようかなと思ったんだけど、まあ、結果、金曜日、仕事終わったのも定時でね、帰るって言ってたんだけど、定時で帰れずに、でも、20時半には会社出たの。だから2時間押しだけどね。なので、いつもよりね、早いし、2時間ぐらいしか押してないから、まあまあセーフでしょと。で、家着いて、やるぞと、なるわけなんですけども、結構ね、やっぱ厳しい。ね。この1週間、本当は捨てるもん捨てようと思っていたんだけども、何にもできない。本当に、ここまで直前まで何にもしてこなかった引っ越しってのはありえないねっていうぐらい何もなくて。やばいなっつって。で、しかも、今、廊下に人がいました。で、ちょっと音がしますね。廊下歩かれちゃうとね、音がうんぬんっていうか、俺の声が外に漏れてるんじゃないかと思うとね、怖くなっちゃうんですけどもね、まあ、気にせず喋りますけども、まあ、そんなわけでね、その金曜日、全く用意してない状況で。で、夜の22時ぐらいからかな、引っ越し準備を始めてさ。で、今回 YouTube ライブで、生放送しながらさ、やったわけ。じゃあこれからやるよ、つって。まあ、ひどいもんですよ。パルナイト、容量悪すぎっていうね、コメントしか流れないっていうね、ところでしたけど、まあそりゃそうだよ。俺だぜっていうね、ところもあるし、そもそも、これ捨てるのか持っていくのかっていう判断と、持っていくにしたら、すべて埃かぶってんのね。今までの住んでいたところって、整理はするのよ。荷物の整理はするんだけど、掃除って全くしてなくて、ほこりかぶってんね、使ってないものすべて。だから、で、4年経ってるじゃん。もう、とんでもないことになってんだよね。だから、やっぱ俺はね、今回思ったんだけど、2年に1回やっぱり引っ越しないと、ダメな人間なんだって思う。荷物も、なんか多くなっちゃったりとか、捨てる捨てないとかっていう判断もね、引っ越しの時じゃないとしないからさ、だからまあまあ必要なんだろうなって、強制的にね、そういうことをねしないといけないななんて思ってさ、でそんなの金曜日夜からね、荷造り始めまして、まあ生放送4時間半ぐらいしたかね。全然進まないっていうね。そんな無駄話とかしてるわけじゃないから、まあ常にやってはいるんだけど、まあおっせーというね、もうそんなんでしたけどもね。で結局、朝方までやったんだけど、そのね、金曜日もさ、普通に朝から仕事終わった上でのね、金曜日だから、まあ、疲れ切ってて1週間ね。なので、朝方4時ぐらいかな。で、ちょっと仮眠取りまして、で、2時間ぐらい寝て、6時か朝の。で、そっからまた、復活して、まあ、荷造りをすると。いうところで、で、友達がね、手伝ってくれるところですけども、何時に集合かっていうと、朝の9時50分に池袋集合なのね。そんで10時にレンタカー借りて、で、やりましょうと。で、レンタカー自体は6時間借りてるから、
まあ、ちゃちゃっとやってね、まあ、池袋渋谷間ですから、まあ、何回か行けるでしょうというところなんで、まあ、9時半ぐらいまでにはね全部荷造り終わらせないといけないなってところだったんだけど、結果段ボールでかいやつ160のサイズ、160のサイズっていうとどのぐらいなんだい、40ぐらいなのかな、なんか結構でかいやつよ。で、その段ボールがまず10箱。そして、もう一回り小さい段ボールが 1,2,3,4,5,6,7、7箱ぐらい。なんだけど、それでも、入りきらない。あれ?と思って。まあ、なんか前もね、ちょっと思い出すとさ、入りきんなくて当日引っ越し業者の人に、段ボール持ってきてもらった気がするんだよね。だから、あーと思って。やっちまったと思ってさ。で、そんなんで、で、時間来ちゃったからさ。まあ、言ったら運ぶね、何回か行くよって考えてるわけだからさ、第一波のね、行動としては、もう十分運べるというか、荷物は出来上がっているところなんだよね。ただ、まだ、梱包しきれてないものがいくつかございますと。まあ一番メインは本棚だね。本棚が全く触れてないということ。ちょっと触ったんだけど、カイジの全巻。全巻ってカイジの、一番最初のシリーズ、2番目、3番目のシリーズぐらいかな。までの本と、あとピアノの森ぐらいしか移動できてなくて。意外とね、本多いんだよねと思ってさ。で、そんなんで。だ本棚丸々と、あとは懸垂マシーンとかに、服とかが全部引っかかってんだけど、服のハンガーとかってさ、引っ越し業者頼むとさ、それだけのハンガーみたいな持ってきてくれてさ、で、移して、そのまま持ってきますみたいになるんだけど、そういうのないから、それも移動してなくて。困った、つってね。で、でもまあ行くしかないからさ。で、待ち合わせ9時50分行きまして。で、レンタカー借りてと。で、正直なところ、その友人は結構ガテン系なのよ。だから、やっぱり腕っぷしもすごいいいし、車の運転とかもね、すごいいいわけよ。なので、車の運転は完全にね、お任せしたいなと思ったんだけど、まあ、俺が運転することに一応なりまして、わかりましたとね。ちょっとじゃあまずちょっとやりましょうかと。ただ寝てないですよ、大丈夫ですかなんて、ね、いうところあったけども、まあいいよっつってね。で、車の運転することになって、で、レンタカーの人にね、じゃあちょっと車両のね、ちょっと点検してから乗ってくださいっつってね。で、乗って、なんかわからないことありますかみたいに聞かれて、アクセルとブレーキなんですけどって、これどっちがどっち？どっちですかねつって。わかんないよね。本当に6年ぶりぐらいなんだよ。だ引っ越しの時しかまず乗らないし、で、ここ最近は、引っ越し業者にお願いしてるから、最後は多分自分でやった時のやつ。と考えると、東京の来た時は、もうやってないから自分でさ。だからほんと6年とか経ってんだよねと思って、で、なんか左がブレーキ右がアクセルかっていうことを教えてもらって、それもペーパードライバーとか超えてんじゃんっていうね。そうなんですよ、久しぶりすぎてさ分かんなくて。だからレンタカー屋の人もね、すげえビビっちゃって、大丈夫かこいつに貸しちゃってみたいななってたけども、まあまあそれはね、自転車と一緒ですから、長年ね、乗ってましたからね。1年間ですけどもね、20の前半ぐらいには、毎日ね、車、バイト先にね、行ってましたから。まあ、体は覚えてると。いうことでね、まあ、道がね、出た瞬間に一通っていうね、片方にしか行けないっつって。で、出た瞬間にね、警察の人が待ってるみたいな。怖えと思って。そんなんで、ね、ふらふら走りながら、家の前まで行って。で、まあ、家の前も一通だからめんどくさいんだよね。どっから入りゃいいんだっつってね。 で、そんなんでさ。で、家の前に車つけて、で、荷物をね、入れて。なんだけど、この荷物がさ、大変なのよ。大変なのよっていうか、友人にね、じゃあ部屋のね、今日の荷物こんな感じってね、部屋の中通したら、友人が絶句してんだよね。もう俺が想像していた荷物の量とは全然違うみたいに、いう感じらしくて、まあ、結局、もう一人暮らしの人間の物の量じゃねえぞっていうことらしいのよ。なるほど、と思って。こんなん終わんないっしょみたいな量らしいのよ。なるほど、と思って。でも、やるしかねえしって思ってさ。で、なんで、こっからだよ。こんなことはもう二度とやっちゃダメだなっていう思いが、この朝の10時からもうだんだん高まっていくからね。いや、これはダメだ、素人でやっちゃって。最初の頃はね、ほんと友人たちでやって普通に終わってたからさ、いいかなと思ったんだけどね、全然違うっていうね。で、荷物も減ったと思ったけど、増えてるっていうね。おかしいなと思って。でもまあまあやろうっつって。で、段ボールね、何箱かに、積んでさ、積み込んで。で、他にも、なんか いろんなものだね。まあ、デカ物以外、だいたい入れてさ。で、テレビとかね、その辺もちょっと入れて、で、引っ越し。で、スタートですよ。で、池袋から、渋谷まで行ってさ。でもこれもね、俺が運転しましてね、怖いと思って、都内怖いと思って。ただまあまあ、一本だからね、言っても。まあ、細い道ちょっと入ったりするけど、基本は大きい道一本行って、で、着くからさ。で、行ってさ、で、引っ越し先までだいたい30分ぐらいだったね。30分、40分。自転車だと40分ぐらいだと思うのよ。で、やっぱり土曜日の昼間っていうのはね、混んでんだよね。そんなんでさ、ちょっと渋滞にね、巻き込まれながらもね、無事着いて。そんで、またね、今度は新しいところに荷下ろしです。で、まあ、重たいしさ、新しいところエレベーターないのね。だからもう一個ずつ持ってって。いや、これは結構大変ですねって思うんだけど、まだ平気よ。まだね。辛いは辛いけどさ。で、やってやってやってやって。で、なんとかね。一応まあやる前にね、大家さんには、お話しして。併設してるからね、大家さんが住んでるところと、マンションがね、併設してるから、もう、ね、ピンポーンつってさ、これから引っ越ししますね、つってね。で、どうぞ、つって。出てこないと思ってね。俺がザマの人間だと思ってるのか、つってね。やってましたけどもね。そんなんでさ。で、全部荷物下ろし終わって、それで、お昼12時過ぎぐらいかな。結構、時間かかってんの。やっぱり2時間ぐらいかかんのよ。なので、そのね、行って30分、40分かかるじゃない。で、荷物入れて下ろしてとかあるから、それで、このぐらいの時間だから、こっから渋谷からまた池袋戻って荷物入れて、で、また渋谷に戻って、で、荷物下ろしてたから、で、車自体は16時までなんだよね。これ2回はいけないねって。あと。だからもう1回しかいけないと。無理だな。全部運ぶの無理だな、つってね。いうのもその時点で分かってはいたんだけど、一応ね、借りた車としてはさ、結構でかいやつよ。ボンゴってやつね。ボンゴ、まあ、ハイエースみたいなやつよね、ボンゴ。だから、結構積めるんだけど、それでも全然、やっぱり段ボールの量が多すぎるというか、いう感じでさ。で、また、池袋戻って、まあ、こっからはね、友人が運転してくれてさ。俺もね、ちょっと2時間しか寝てなくて、久しぶりの運転でね、ブルっちゃいましてね、変わってもらったんだけども。で、また池袋戻ってきての、今度は大物だよね。ベッドとか、なんか、棚とか。 そんなんかな、やっぱりでかかったのね。じゃそんなのをさ、移動してさ、まあ、ベッドだよね、問題は。でかい。シングルベッドなんだけど、でかくて、まあ、そもそも、その、池袋の建物から、そう、外に出すまでが大変っていうね。もうだから、普通に行くと思ったら、やっぱし行かなくて、そのベッド部分と骨組み部分みたいな、まあ、連携されてんだけど、連結してるんだけど、それを外さないと、その、もうエレベーターとかも入んないし。っていうところで、そう、解体から始まるっていうね。そういえば、今回引っ越ししてきた時も、運送会社の人、それ外してたからね。やっぱそうか、と。これや、これ素人が分解して運ぶんか、と思って。そんで、ね、外して、別々でマットレスとね、枠と、それ運んで、なんとかだな、つって。でもこれ、新しい転居先、これ、入るかな、つってね。いや、わかんねえな、つって。やるまでしかわかんねえな、つってね。ちょっとやってみるけどっていうね、ところだったんだけど。で、あと棚。棚は、本棚じゃなくて普通の棚なんだけど。一個の棚は、ね、二つあるの、でかい棚が。で、一個の棚は全部もう中身出したんだけど、もう一つの棚が、荷物ちょっと入ってんだよね。で、この荷物が、もう、ね、捨てるべきものな気がするんだけど、そいつが結構重くてさ、さあどうしようっていうね、ところだったんだけど、まあ、荷物入ったまま、じゃあ運んじまおうっていうことになって、荷物入れたままね、ちょっと移動させて。まあ、本来ありえない話ではあるんですけどもね、申し訳ないと思いつつもね、それでやって。で、この中の荷物が今目の前にあるんだけど、もう捨てていいかな、これ。友人からもらったもので、ちょっと捨てらんないなと思ってんだけど、Xbox360 なんだよ。で、360自体も重いけど、さらにそのバッテリーがあるんだけど、その AC アダプターか。めちゃくちゃ重いんだよね、でかくて。だから、これ誰も、でもやらないし、って思うとね、ちょっともういいかなと。あと、PlayStation 2があって、いやもう3使ってるしさ、いらなくないと思って。でもそうか、3じゃ2のゲームできないか。そう考えると、あっていいのかな。だから Xbox は起動しないもんね。というわけで、まあ、こういうね、なんかもう使わないハードがね、まあ、目白押しだったんでね、ちょっと重かったんだけどもね、棚の方も。で、そんなのも積み込んで、で、他のものも、本当に引っ越し先で必要なもの、これないと、本当困っちゃうよってやつだけは持ってこうっていう風なことになりまして。だから、ね、ワイシャツとか、スーツとか、あとは普通の私服とかも、着る服の方はもう持ってこうと。で、着ないような服もあるじゃない。それはもういいやと思って。で、そういうのを入れたりとかかな。ちょっと荷造り的なことも若干して。で、まあまあ時間もね、少し経ってしまいましたから、じゃあこれラストということで。で、最後、車のね、ガソリンの方を満タンにして、で、また池袋の、そのレンタカー屋さんに戻すのよ。別に、渋谷の方行くから、渋谷のレンタカー屋さん、同じ系列のところに戻せたりもするんだけど、今回ボンゴっていうのはサイズがでかいからさ、なんか、渡せる、なんでしょう、出張所みたいなところがさ、少ないらしいのよ。なので、結局、じゃあ池袋戻しに行きますって言って。で、そんなんだから、池袋から、ね、これから出て、渋谷でやって、で、また池袋に戻ってきて戻すと。ね、返すということがあるから、それだけでね、往復、ま、いろいろ考えて、車だけの時間があと1時間半とかかかって、で、あと荷下ろしとかあるから、まあまあ結構ギリギリだね、つって。で、もうラストランというふうにやりまして、またね、渋谷まで行って、で、荷下ろしだよ。まあ、大変だね。本当に、こんなベッドって大変かっていうね、ぐらい、もうベッドっていらないんじゃないかって思うぐらいベッド大変だったね。 でもなんとかかんとかで、友人がね頑張ってくれてなんとか収まってさ、でそんな感じでベッド終わり、棚もねあの、なんとかかんとかで終わってさ、で、今部屋の中ね段ボールまみれでございますけども、一旦ね生活できるぐらいのものにはなったかなと思ってます。でもうね終わって、じゃあちょっと早くね返しに行かなくちゃっつって、で16時、ほんと5分前ぐらいにちゃんとね池袋のお店の方に戻せてさ、レンタカーの方は。でまあ終わりなんですけどね、まあ友人が終始言っていたのは、君じゃなかったらブチ切れてますというのを 2,3 回言っていたので、相当ブチ切れてるんだよね。だから最近ね、その昔はねそいつもなんかなよっとしてる感じだったんだけど、今ガテン系だからさ、仕事の時はもうバリバリなわけよ。そんなやつだからさ、今基本的にもう理不尽なことがあったりとかするともうブチ切れるわけだよね。だけどね、もう長い付き合いだから切れませんけども、でも本来切れる案件ですよこれは、というぐらいのね感じで、そのもちろん荷造りができていなかったっていうのはもちろんあるよ。だってねえ、あの実際のところは荷造りじゃしてあったとしてもね、運びきれてないと思う。その6時間の中2回しか動けないわけだから、もうねボンをパンパンに2回にしていって終わってないんだからさ、結局終わんないんだけど、まあ気持ちだよね結局。手伝ってもらうって言って来たらまだ全部終わってないっていう準備が、おいおいって。もちろんねごもっとも申し訳ないね、それは本当に申し訳ないなと思ってはいたんだけどね。でやっぱり荷物の量がもう異常な量があったっていうのがやっぱり問題だったかなと思いますけどもね。まあそんなわけでね、一応あのご協力いただきましてね、まあその日の引っ越しは終わり、とはいえ3分の2ぐらいだね移動できたのが、あと3分の1ぐらい残ってるのでね、さあどうしようってところではあるので、本当は今日バーベキューしてる場合じゃないの、今日は引っ越しするべきだったんだよね。2日連続で引っ越しで、まあ残りはね結局大物はやっぱりなんだろう、うん、本棚かな、まあぐらいなので、まあ一人でもなんとかなるっちゃなる。まあもまあちょっと一人ね誰かねいてくれたらすごい楽なんだけど、っていうところかな。あと自転車がまだ残ってるんでね、まあ最終日かな、明け渡しするときにあの自転車をね自転車乗って帰るみたいのもありかなと思ってますんでね。まあそんな感じなんだけどさ、だからねあのまあまあ残り頑張りますけどもね。でだから当日その土曜日引っ越し終わった後、友人とね、じゃあ16時のタイミングで、じゃあどうしようかっつって、ちょっとねぎらいも兼ねてちょっと飲み行くかなんかあるみたいなとこだったんだけど、ちょっと池袋の街をね、プラプラとして、ちょっと電気屋ね行きたい話もあったから電気屋ちょっと付き合ったりとかして、電気屋行って他のところもねちょっとプラプラして、でなんか飲むか飲まないかみたいな話もあったんだけど、あんまなんか飲むテンションじゃなかったっぽくてね、もう疲れてるし、でもう一日働いてるし、で、あと、ちょっとイラついてるのもあんのかなと思うんだけどさ、だ飯だけ食って、で、じゃあ帰るわって言うから、本当すいません、ありがとうございました、つってね。で、そんなんでさ、ね、終わりましたけどもね、多分、帰りのご飯の時とか、ちょっと無言だったからね、あれと思って、俺結構話しかけてんだけど、無言なんだこれと思って、ブチ切れてますよね思うんだけど、すいませんってすいませんと思いつつね、でも帰りはね次年末かねみたいな話になってね、あ年末地元ねちゃんと戻り帰りますんでつっていう話あったけどさ、いや申し訳ない、このね本当小学校からの付き合いの友達にねいろいろこんなやってもらっちゃって、でもねあの彼がいなかったらここまで絶対できてないからね、本当にありがてえというところでね、 だから本当思うのは、最初も言いましたけども、引っ越しはプロに頼もうと。だって引っ越し業者っていうのがあるんだからさ、それはプロがやる仕事なんだよね。で、今日バーベキューでね、ちょっと話してたんだけど、友人と。やっぱり最後の追い込みが、ね、やっぱし、やれないっていうタイプの人がいるみたいでさ、引っ越しもね。だから段ボールでね、こうやって詰めたけど、結局ね、まだ終わってないみたいな。でも、引っ越し業者に頼むとさ、意外と終わってなくても、じゃあ、これでやっちゃいましょうか、ってね。やってくれたりするのよ、最後。で、なんとか空っぽにしてくれるみたいなのあるのよ。なので、やっぱりね、引っ越し業者にお願いするべきだなっていうのと、金額がちょっとね、張ってもね、そっちの方が、だ今回誰も幸せにならなかったなと思って。例えば友人にいっぱいお金をね、渡すとか、いうのをしても、まあ友人としては、そんなにそのお金に困ってる人間でもないから、ほんでボランティアでやってくれるぐらいのね、気持ちだったからさ、ちょっと違うし。で、ただだからもう、ボランティアですげえ疲れてみたいなところじゃん。しかもこの段取りの悪さにね、なんか巻き込まれてみたいな。で、俺は俺でさ、結局荷物運びきれてないじゃない。もう一回やんなくちゃいけないじゃないですか。これ、負の連鎖だなと思ってね。誰もね、微笑みが生まれないっていうね。ほんと申し訳ないことしたなと思ってね。なんでね、ちょっとね、次はプロに、冷蔵庫、洗濯機、電子レンジなくてもね、やっぱプロに頼まないといけないんだなっていうことを感じましたんでね、近いからいいかななんて思ったんだけどもね、まあ、そんなところでございましたと、いろいろね、ありますけどもね。じゃあ、いただいてます、お便り、いくつかいただいてますけどもね、いいですかね。いただいてますけど、どれかな、どっから読もうかな。じゃあ上から読んでいこうかな。ラジオネーム、ちょっと待ってくださいね、ちょっと喉を潤していいかな。さすがにね、ちょっとね、喉をね潤さないとね、喉が弾けちゃう感じがしてね、パリッパリになってきちゃうからね。そんなわけで、ラジオネーム、どうしようかな。ラジオネーム、どうも僕ですさん。ツイッターのバーベキュー動画見ました。ヒャッハー、フーのパリピ感が半端ないですね。っていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうなんでね、今日、バーベキューやった時にね、ちょっと動画撮ったんだけど、それをね、ツイッターで上げたんだけどもね、ちょうどね、ヒャッハーとね、フーつ、でもみんなオタクみたいなやつばっかりだからね。だからね、言ってるのがね、北斗の拳みたいになっちゃってるんだけどもね。まあ、よかったらツイッターの方見ていただけたら嬉しいです。で、あとはね、いただいてます。これは、先読んじゃおうかな。忘れちゃいそうだから。ラジオネーム、952番さん。パルさん、iPhone X に変えないのっていうのお二人ありました。で、いただきました。ありがとうございます。iPhone X は、しないかな。なんだかんだ。だって、あれ買ったらさ、結局、MacBook と同じぐらいの値段じゃない。まあね、最先端のものを持つのはいいことだけどもね。私は iPhone 8にする予定。引っ越しがね、ちょっと落ち着いたら、変えようかなと思ってます。ではでは、ね、お便り、引っ越し系いっぱいいただいてますけど、ラジオネーム羊狩り水族館さん。あの引っ越し配信は本当にすごかった。パルナイトのすべてが凝縮されていたってね、お答えいただきました。ありがとうございます。YouTube ライブで配信した動画に関しては、おそらく、普通に動画として、童貞ネットのね、チャンネルの方でアップされてると思うのよ。ただ、もしかしたらちょっとアップされてないかもしれない理由として、途中でさ、Amazon、プライムかな、そう、アマゾンプライムの音楽を流しながらやってたの。で、そうするとさ、YouTube ってすっげえ、 なんかハイテクでさ、音楽かけてるとさ、この音楽がどっからどこの間かかってた、でここで著作権がどうのこうのとか全部出てくんのよ。でこの音源使ってると動画公開できませんよとか、この音源だと公開はできるけど広告とか載せられませんよとか、で広告載せてもその権利団体とかそういうところに持ってかれますよとかいろいろ書いてあるのよ。でその中で動画配信できなくなりますよっていうやつだけは了解、じゃあその部分消すっていう感じでっていうチェック入れると編集してくれんだけど、だからまあそれ編集終わってればね公開されてるかなと思うんだけどもね、まあひどいですよ私のね容量の悪さ、いろいろ出ていましたけどもね、あれが凝縮されているね気がしますけどもね。じゃああとね、他いただいてます。ラジオネーム、ラジオネーム、956番さん。初めて引っ越ししたのか、パルナイトは経験値が全く増えない仕様なのかって、ね、おたれたきました。ありがとうございます。そう。いや、初めての引っ越しではないので、そこはノーなんだけど、何回引っ越ししてんだって話なんだよね。でも、経験値増えないから。もう決まってんのよ。レベルが決まってて、だから、昔で言うさ、ドラゴンボールでさ、地球人って、ね、木のコントロールできるからさ、ね、戦闘力上げることできるけど、ナメック星行った頃なんてさ、ね、木のコントロールできるやつなんていなかったわけじゃん。こいつは木がコントロールできるタイプの、ね、戦闘民族みたいな、なっていたからさ。それと一緒よ。もう決まってんの。もう、どうにも上がんないやつ。ね、超浸水とか飲まない限りもう無理なやつってね、なってますんで。全く増えません。辛いです。で、あとは、いただいてます。ラジオネーム、どれかな？ラジオネーム、なんかいろいろとね、ありますけども、どれがいいんだろうな。はい。962番さん。引っ越しするのに知人を最低でも5、6人集められないような社会人なら自分でやろうなんて思っちゃダメっていうね、お答えできました。ありがとうございます。いや基本的に今までの引っ越しが俺とあともう一人みたいな感じでやってて終わってたからさ、いいかなって思ってたんだけどね。まあそうだ、3人ぐらい、5、6人だとちょっと多すぎるからね、3人ぐらいでやったらよかったかもしれないね。ちょっと、見余っていました。辛いです。あとは、いただいてます。ラジオネーム、ラジオネーム965番さん。たかだか 4,5 万の金を惜しんで友人の信用と時間をすり減らす37歳。マジであの引っ越し配信は胸熱だったわ。生で真面目系クズを2時間も見ることができるとは思わなんだってね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうだね。いや本当にダメだね。今回はもう本当は言い訳しようがないぐらいダメだなと思っています。申し訳ないって思うし、もうそもそもの判断が間違っていたなってところはございますんでね、次回は本当4、5万かかってもね、引っ越し業者に頼むということをね考えたいと思います、ね、昔みたいに本当にお金がなくてっていう引っ越しだったら別だよ。ただあるじゃん、ちょっとした貯金はさ、貯金っていうほどの貯金じゃないけどさ、動かせるお金はあるわけじゃん。社会人だし37歳だし、それ引っ越し業者に頼もうよってね。友人だってね、やっぱり普通に時間ね、久しぶりの休みでさみたいな、そこで肉体労働みたいなさ、申し訳ないもんね、ほんとね。いやほんと悪いことしたなと思ってますけど、ほんと助かったなというところでね、もうこれはひどかったね、とんでもねえことをしてしまったなと私は思っておりますけどもね。じゃあね、いただいてます。ラジオネーム、ラジオネーム、どれかな？まあ、いろいろありますけども、 ラジオでも山猫舞台さん、引っ越し終わってないのにバーベキューしたのかよ、ボンゴを延長レンタルしてでも終わらすべきだっただろうっていうね、いただきました。ありがとうございます。そうだね、本当にバーベキューしてる場合ではなかった気はしますけどもね。まあ前々からね、ちょっと予定をね組んでもらってたところもありますし、まあ一旦ね休息、選手の休息というところでバーベキューしちゃいましたけどもね。で本当はねバーベキュー終わった後もう一回ね、部屋の方に戻ってね、池袋戻ってでちょっとねさらに作業を進めようかなと思ったんだけど、さすがにねちょっと酔っ払いすぎちゃって無理だったんだけどもね。ただ引っ越しの当日、その土曜日は友人と別れた後に一回部屋戻ってさ、池袋の部屋戻って、でその前にドン・キホーテ行ってね、段ボールとかも、ね、いくつか買って、で、またね少しね作業を進めたんだけど、ただ朝から寝てなかったからさ、もう眠くて眠くて、19時ぐらいから3時間ぐらいなんか寝ちゃってて、もうなんかもうカーペットが1個あんだけどさ、残ってたカーペットが、でそれと抱き枕が1個あったから そこでね寝ちゃって3時間みたいな、はって起きてやーべーっつって、そっから2時間ぐらい、なんかそのね荷物どうこうどうこうやって、で4箱また大きい段ボール出来上がってて、でもまだ荷物入りきってないんだよね。なのであと荷物、段ボール一番でっかいやつ1箱かなと、あと若干小さめの段ボール1つとかは出るかなと思うんで、合計で5、6箱もうね1つ追加になるかなって思うんだよね。で箱的にはね5、6箱追加になりつつ、でまだ持っていけてないのがその本棚でしょ、で懸垂マシーンでしょ、でなんだあれ、ホワイトじゃなくてカラーボックスか、カラーボックス1個でしょ、炊飯器で、まあ自転車かな、いやまだあるね、他に粗大ゴミで出してもいいかなって思うんだけど、なんかちょっと大きめのシュレッダーとかもうね捨てちゃった方がいいねとか、あとはそうポールハンガーとかあるね、で、あとスーツのズボンのシワを作るプレッサーみたいなやつ、結構でかいんだよね、それもあったりとかかな。でもろもろまだ結構あるんですけどもね、だそれがもう一回普通にボンゴ借りて運ばないと多分入りきらないやつで、1往復っていうか1回だけで終わるので、まあ3時間借りて一発行って終わりかなってところでございますね。なんでねちょっと今週はもう終わってしまったから、次の土曜日で日曜日明け渡しなのね、部屋がね、だからまあ猶予はまあちょっとあと1週間しかないんだけども、土曜日まあ一人でやるか誰かね手伝ってくれるっていう人いたら、もうさすがに今回はちょっと準備ねしとかないとね、ほんとあれなんだけども、まあなんか早く仕事が終わった日には一回池袋戻って、で荷造りとかも進めて完璧な状態で、土曜日ね臨みたいなと思ってますんで、そんなところでございますよ。ほんとね辛い感じになっちゃいましたね、申し訳ない、そんなところでございます。じゃあね他、いただいてます、ラジオネーム、ラジオネーム972番さん、不幸にしているのはあなたっていうね、お答えてきました。ありがとうございます。さっきのね誰も幸せにならない話だけど、そう、すべての元凶は私ですよ、私のせいで誰も幸せになれないんですけどもね。でもせめてじゃん、せめてそういう無茶苦茶なことをお願いしてるんだから、せめて俺が幸せにならないとさ、なんて誰も報われないところがあるんだよ。でもその依頼してる俺もまだ引っ越し結局終わんなかったしっていうさ、なんかねすげえ 苦労してやってもらって、結局なんか誰も区切りがつかないというかさ、っていうのがね、ほんと申し訳なかったなと思ってね。えほんと すまん、申し訳ないね。あんなに時間ね働いてもらって、朝からさ、埼玉から来てもらってんだよ。すまん、本当にすまんかったとね、申し訳ないなって思ってます。なんかだからもうね、頭上がんないよね。もう死ぬまで言われるやつだし、うん、もうあとここ30年ぐらいこの話引っ張れるねっていう感じだったから、すいません、墓場までね持って行ってもらって、墓場まで持って行ってどうするって話なんだけど、ね、ちょっとね引用の仕方が違いますけども、まあそんな感じだったね。申し訳ない、すまん、ありがとうというところでね、まあ、なんとかね、あとは頑張りたいなと思ってます。そんなところかな。あとは他いただいてます。うん、いろいろあんのよ。うん、そうだね、いろいろあんの、いろいろあんの。まあそんなんでね、じゃああとはね、他のお便り、ラジオネーム974番さん、物を持ちティッシュでふきふきするパル、それを段ボールに入れるパル、物を持ちティッシュでふきふきした後プチプチもうやばいな。うん、でも読むよ、ね、物を持ちティッシュでふきふきした後プチプチに包み段ボールに入れるパル、鼻をかむパル、腰に手を当てため息をつき部屋を見回すパル、こんな配信を金曜の深夜に酒飲みながら2時間オーバー見たの、俺の気持ちを考えろよ。午後ろうで何も起こらないドキュメンタリー映画を見せられたようなもんだよというね、お便りいただきました、ありがとうございますと。そうだ、びっくりするよね、本当にただ作業をする、しかももうなんかすごく効率の悪いね作業、物拭いてね入れてみたいな、ほこりだらけだからね、さすがにあのほこりのまんま入れらんないから全部一個ずつどうにかしないといけないからねってところもありましたけどもね。まあそんなところでございましたね。そんなだからね、まあ引っ越しに関してはなんとかねちょっと頑張っていかないといけませんねというところなんでね、まあこれから、ちょっと部屋のね片付けもしつつね、引っ越しのね準備をちょっと進めていきたいななんてね思っておりますよと。
童貞ネットアットエドラジ。
それではね、お時間ほどときましたからお別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日ね読めなかったお便りとかね、あとお話できてなかったことなんかをねつらつらと、ご紹介していきたいなと思いますけどもね、今日他に話したかったことでも特にないのかな。そうですね、大した話はなさそうか。ちょっとね、そうだね、林原めぐみさんの曲を久しぶりに聞いてやっぱすげえなーってね思ったみたいな話ぐらいしかないかな。ひどい、もうね、そんなところでございましたね今週は。じゃあちょっとお便りをね読んでいきましょうか。ラジオネームこれは読んだのか？読んでないね。読んでないね。もうどれだよっていうね。このグダグダ感がね、ひどいですね。ラジオネーム918番さん。パルさんこんばんは。第464回拝聴しました。パルさんが心療内科に受診することによって面白さがなくなるのではと言ってますが、僕にはいまいちその考えがわかりません。 僕がパルサーに感じる面白さは、新しいことを始めてはうまくいかずに苦悩し、途中で投げ出すこともありながらも、必死にもがいて、もがく生き様を面白おかしく話してくれることです。診断が出てもパルさんの生き方は変わらないと思いますし、受ける印象なんて僕にとってはどうでもいいんです。パルさんは特別面白い芸人でも、花のある芸能人でも、演技力がある俳優でもないと思うんです。僕らと同じパンピーです。苦しくて泣きそうなくらい、暴言出現しまくるブラックパルさんの愚痴ラジオ会があってもいいじゃないですか、というね、いただきました。でこれ続いてかな、続いて同じ方からお便りで、パルさん、今後半聞いてるんですけどフルボッコですね。パルさんとリスナーのファイトラジオ、けど個人的に好きですけど嫌になってラジオをやめてしまったら悲しいですけど、ってね、いただきました。ありがとうございます。まあね、先週ね、俺がちょっといろいろね、おかしいじゃんって、やっぱり、まあ、今回の話も含めおかしいと思うんだけど、やっぱ欠陥人間だよねって思うのよ。だからね、その ADHD の疑いがあるんじゃないかとかさ、ありましたけども、まあ別に結果がどうあれね、心療内科もう心療内科っていう発言をしちゃってる時点でね、ちょっとあれかなとは思いますけどもね。でもまあ別に行ってどうなろうがね、それでラジオがうんぬん変わることもないじゃんっていうね、ことでございますんでね、ちょっと落ち着いたらね、心療内科にね、行きたいなと思ってますけどもね。じゃあ、あと他いただいてます。ラジオネーム、高尾さん、サミーさん。診断結果明かさないなら、そもそも発達障害かもって話言わなきゃいいのに、笑えないの懸念して明かさないって言ってたけど、かもって話の時点でもう笑えないから。パルさんは反対意見あるとのらりくらり言い訳して、まあ受け入れることは絶対ないんだけど、だから今みたいな状態なんだと思います。これからも一意見答え、これも一意見答え言ってるわけじゃないです、強調してるわけでもないです、というね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうね、その発達障害、発達障害っていう表現がね、なんか打ってきちゃうものがあるけどね、だからあえて私 ADHD と呼びますけども、そのね ADHD かもとかね言った時点でね、もう笑えないじゃんみたいな。いや、そりゃそうなんだよ、言わなきゃいいんだけどさ、追い込まれてたんだ俺もね。で前々から言ってたからね、そのなんかその気はありそうだなみたいなね。まあそんなわけでね、まあまあこの話はまた近々ね出るかと思いますけどもね。で他にもちょっとね、今日はその辺の話はちょっと全部読めるだけ読んでおこうかなと思いますんで、ラジオネーム、921番さん。泣くほど辛いなら心療内科行ってみてもいいんじゃないでしょうか。自分も会社でいじめられまくって頭にもやがかかったように仕事がはかどらなくなり、心療内科に行って病気じゃないと言われたけど、話聞いてもらっただけで楽になりましたよっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。いや、そうなんだよね、俺も結局何でもない可能性はあるからね。どう、今回の引っ越しとかの話聞いて何でもない可能性ってありそう？正直ラジオだからはしょってる部分はあるのよ。もうちょっとひどかった気がするんだよね、だからリアルはとかね、そのありましたけどもね。でも全然問題ないよって言ったら、あとじゃあ頑張るしかないんだなっつってね。まあ今もね頑張るしかないんだなって思って生きてはいるんだけどさ、だよりね逃げ道がどんどんなくなってで、頑張るしかねえんだけど、でも話聞いてもらったりとか、そうやってうまくいかない人はこうやって行動するとうまくいくよとかね、なんか多分脳内でその本来こうやって考えるべきっていう構成ができなくて飛び飛びになっちゃうんで、多分ね、だからそういう人はこういう手順踏んでやっていくとうまくいきますよとか教えてもらえると、あ、なるほどねみたいな、その考えなかったですみたいな、ね、あるかもしんないからね、ちょっと一つのきっかけで変わるかもしんないんで、まあね、そういうお話を聞いてもらうって機会があったらね、 いいかなってちょっと思いますけどもね。では、他にいただいてます、他のお便り、ラジオネーム、922番さん。結婚にブスの子持ちも視野に入ってきたか。みんな会社我慢しとるな。妻子いる、妻子いようがまた転職すりゃいいわけで、ムカついたらめちゃくちゃ言っとるけどな。俺は上司だろうが、ホリエモンもムカついたらやんねえよバーカって言ってきたらしいし、上司に我慢する必要ないぞっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうね、結婚に関しては、まあ、親からね、言われたって部分ではありますけどもね、もうバツイチ子持ち。ね、もうここも全然、ね、いいんじゃないですかという話があったから、俺もあんまりこだわらずにね、そこは見ていくというところでございますけどもね。あと、ま、会社に関してはね、まあ、皆さんいろいろとね、我慢してね、頑張っているとは思いますけどもね、まあ、本当に理不尽なことがあればね、俺もね、言うべきかなと思うけど、今の会社に関しては理不尽というか、俺が悪いからね。俺が遅えっていうね、だけの話だからさ。何も言えないんだけど、まあ頑張って。だから、結局転職もできないよね、こんな人間だとさ。よく逆に、今の会社がね、拾ってくれたなって思うから、まあ頑張りたいなと思ってるんですけどもね。そんなところでございますよ、と。じゃあ、他のお便りは、あるかしら？うん。そうだね。まあ、こんなところでしょうか。ね。ま、いろいろいただいてはいるんですけどもね。ちょっと単発がちょっと多いんでね。ちょっとなんとも読むのが難しいみたいなところございますけども。じゃあそんなわけで。そんなわけで、ここで終わんのっていうね。ところは、まあ、ちょうど1時間半ですか。な気がしますけどもね。どうですか？もう今日、ね、この辺で一旦終わって、気持ちの整理をつけさせていただいてですね、やはりですね、ちょっと、ちゃんとやんないといけないなって、ちゃんと人生ね、考えて生きないといけないなっていうね、ところございますんでね、まあ、今日これで頭を冷やしてね、これからのことを考えていきたいなと思っておりますけどもね。じゃあ、あと他にちょっといただいてるいくつか読んで、ね、もうそろそろ終わりにしようかと思います。ラジオネーム、さくらさん、パルさん、お祝いの品を送るのも、すごくいいけど選び方に疑問があります。前日に準備しているとベストを尽くさないのか病が発動してしまいますが、発動していますが、結果だけ見ると焦って決めざるを得なかっただけに聞こえました。もっと前からリサーチしてピックアップして、これしかないって決めるのがベストを尽くした形だと思います。ギリギリにならないと決められないかもしれ、知れませんが、それってベストなんでしょうか？勘違いしないでいただきたいのは、大事な息子からプレゼントが贈られるだけで、十分に親は嬉しく思っていると思います。親を大事にしてくださいというね、お答えいただきました。ありがとうございますと。そうだね、まあ結果、親はね、まあ、ちょっとお祝いをしてくれるってだけで喜んではくれるんだけど、まあ、そもそもこのね、プレゼント選び、ベストだったのかと。だからベターだよね。そのなんか中学生がね、ベストとかベターとかね、覚え始めてね、ER だってね、言い始めてますけどもね、まあこれベターだなと。ベストではないね、今回の俺のチョイスに関してはね。本当は、ちゃんと事前にね、言われてる通り、事前にリサーチをして、で、そこからピックアップしておいた上で、それでね、例えばじゃあ当日だったらまだいいと思うよ。でもピックアップしきれてないから、そもそもね。で、当日、どうしようどうしようっつって、結果これだっつってね。で、巡り合わせでね、出会ったものを送るっていう形になって、多分、まあ、ちょっとはね、そういう思考はあったからさ、そのキーケースとかさ、とはね、言っても具体的にどこのとかね、なかったから。だから、やっぱり、結果良かったけど、もうちょっとね、ベストな方法はね、あった気はするけどもね、なんとも言えない。このね、効率の悪い人間は、こうなってしまうんでしょうか。まあ ね、ちょっとね、うまくいかないもんですね、人生はね。人生はって表現でまとめんじゃねえってね、ところはありますけどもね。まあそんなところでございました。ちょっとね、次、まあ、次7年後か、一緒の感じしますけどもね。だ事前に何かするっていうことができないのがね、多分もしかしたら、仕事が忙しいっていう言い訳をしてるけども、まあ仕事が忙しくなくても、結局なんかできないで終わるみたいな感じがするよね。逆に言い訳できてるってことはいいんじゃないかしらと、ね、ちょっと思いますけどもね。じゃあそんなところですか。あとは、だいたい読んだかしらね。はい。じゃあ一旦ね、今日この辺にしましょう。ね、ちょうど1時間半でしょ。ね。始まったのが、おそらく22時30分から始まった記憶がありますんでね。2時間だよね、本当はやるのね。なんで1時間半で終わってんだよって話なんだけどさ。そういう日もあるでしょうよ。だって他、今週、ないよ。もう引っ越しのね、お話はもう十分したし。ね。まあだからもうそんなもんだって。だから、あとは、もう部屋をね、どうにかしないといけないなっていうところで。たまには、ちょっとね、2時間以内に終わる日もね、あってよろしいんじゃないかしらということで、まあ、楽しみにしていらっしゃる方、ね、多数いるかもしれませんが、ね、そういう希望的観測でね、動きますけどもね。まあそんなところですかね。じゃあ、まあ来週、本当にまとめんのかってね。来週に関しましては、来週が11月の、19日、日曜日。またまあ22時からやっていきたいと思いますけどもね。いや、本当に、この土日、すべてにおいてダメだったね。こうやって振り返ってみて、今、ラジオやりながらも考えますけども。ほんと、友人には迷惑かける。で、ね、ラジオの方も今酔っ払って頭痛くて、で、放送してるみたいなね。すいません。なんかいろいろとね、至らない人間でございますけどもね。まあ、頑張っていきたいと思っております。この後ね、ちょっといろいろと方々ね、連絡ちょっと取りたいなと思ってますんでね。すいません。そんなわけで、今日は、この辺かしらね。ところでね、終わりにしたいと思います。お便りいっぱいもらってんじゃん、溜まってんじゃんっていう人も、書いている人もいるんだけどさ、そんなことも なくない?その、ちゃんとしたお便りとして構成されてるものは読んでるんだけどさ、単発でその一言一言でちょっとね、あってもちょっと読みきれんっていうのもちょっとあったりするので、すんません。その辺はちょっとうまく読む読まないはね、ちょっとコントロールさせていただいてますけどもね、まあ、基本的に目は通しております。そんなところでございますんでね、ひどいね、ほんとね。いや、ちょっとね、改める、来週から。でも来週もね、結局さ、その部屋の明け渡しが昼間あって、で、また渋谷に帰ってきてっていうところだから、まあ、来週までバタバタしそうだよね。で、ネット回線の解約とかもしないといけないんだよね。前の部屋の。それが、ねえ、そしたら今度ルーターとか、モデムとか、あの辺もね、返却しないといけないし。そういうのもあるし。あと、そもそも一個だけ報告なんですけども、引っ越ししてさ、その時に、2回目の日、車移動した時に、この新しい部屋の賃貸契約の書類とかの一式をね、持ってたんだけど、紛失しまして。ないんだよね。で、今日レンタカー屋に電話してさ、車の中になかったですかって聞いたら、いや、ないですって言うのよ。困ったねーと思って。だから、賃貸契約書でさ、二ほどき全部しないといけないのかと思うんだけど、でも、段ボールの中とかに入れて持ってったわけじゃなくて、裸で持ったんだよね。車の、 座ってるところに、その契約書だけ持ってたから、どっか紛れ込んでることもないと思うんだよね。パッと見で多分あるはずなんだけど、見当たらなくって。だから、賃貸契約書どうしようみたいな。ちょっと不動産屋にも連絡をね、見つかんなかったらね、ちょっとして、で、なんか、発行できるものだけ発行してもらってみたいな感じかなって、ちょっと思ってますけどもね。いや、だから全部がグダグダ。で、ラジオまでグダグダしちゃってね。まあ、ひどいもんなんですけどもね。ちょっと頑張りたい。ね、頑張りたいしか言ってませんけども、頑張りたいなと私は思ってますよ、という感じでございますね。あとは、もうどうしようかな。うん。一個、じゃあ最後読んでね、終わりましょうか。ラジオネーム。これ読んだら終わりです。ラジオネーム986番さん。ここんとこ毎回、いるでしょ俺みたいなやつから始まる、俺以下の人間探し。そしてただ経験話したいだけ、ただ思っただけで、なぜか上からのアドバイスで自尊心回復狙うコンボあるよね。成功すらしていないのに、人に説教かませる便利な、和法だね。まさに、カラー出張ならぬ、カラーマウンティング。言うだけなら何も減らないもんねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。まあ、仕方ないね。仕方ないっていうかさ、その、上から人に説教をかませる。ね。人に説教をかます。何も成功してないのにみたいな。でも、まあ、しょうがないね、それはね。ラジオってさ、そういう感じの時もね、必要な時ありますからね。だから、まあ、そういう、俺のね、編み出した技法でね、ちょっと やりくりしてますけどもね。まあそんなんでね、いるでしょ、俺みたいなやつ、つってね。いろんな人間、もうね、俺よりも下のやついいんだろう、つってね。とかね、俺レベル、もしくは下の人間いるんでしょ、つってね。そっからの、ね、こうした方がいいよ、つって。多分、つってね、俺考えたんだけど、つって。まあ、そんなんばっかだから。このラジオがもうね、この9年ぐらい、ずっとそういうスタンスでやってますからね。まあ、ひどいもんですけどもね、すいません。しっかり頑張りたい。来週頑張りますんでね。やります。すいません。いろいろとありますけどもね、誤ってばっかりになってしまうんでね。もう、至らない点しかねえなと思って今。心が折れてるってわけじゃないんですよ。で、ボディーブローとかって心折れてるとかじゃなく、普通に生きてて、自分の至らなさでさ、今ちょっと圧迫されてる感ありますからね。まあ、そんなところでね、来週は頑張りたいと思ってますんで、すいません。これにね、なんか、ね、コリゴリしてる方もいらっしゃると思いますけども、来週ちょっと新しい気持ちで、またね、取り組んでいきたいと思いますんでね。よかったらまた来週も聞いていただきたいと思います。じゃあ、そんなわけでね、一週間待ってもらって、ね、いつもよりも1時間ぐらい早く終わっておりますけども、まあね、こういう時もあるということでね、また来週からは、通常通り、ね、頑張っていきたい。もともとね、1時間放送だったわけだけどもね、まあでも2時間で言ってるわけだからね、その中でね、こんなに時間かかっちゃってね、申し訳ない。まあそんなわけで、ぐだぐだと謝ってるだけで終わってしまうのでね、謝って何分経ってんだって話なんでね、今日この辺でというところでございます。すいません、長い間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。またね、来週いろいろとお話ししたいと思いますんでね、また聞いていただけたら嬉しいかなと思っております。そんなわけでね、また来週お会いいたしましょう。さよなら。